この前さ、バンクーバーで美容院に行ったの。
ああ、そうなんだ。日系の美容院に行ったの？
韓国系の美容院。
ああ、はいはい。いっぱいありそ
そう、たくさんあってさ、で、
う。
私、韓国のヘアスタイルとか好きだから、で、そこに、まあ、2回目行ってんだけど、やっぱね、なんだろう。日本の美容院ってさ、すごいいいなって思ったの。改めて。っていうのも、なんかまずさ、もうすべてが、早いんだよね。パパパパパパって全部進んでいって。で、私が一番やっぱ違うなって思ったのは、髪の毛洗うときで。日本だとさ、髪の毛洗うときにさ、こう、顔になんかかけてくれるじゃん。
わかる。なんか、ティッシュとかガーゼとかね。
そう。で、顔がまあ見えないようにしてくれるじゃん。で、前もさ、アメリカの病院行ったときそうだったんだけど、何もしてくれないわけよ。なんかさ、こう上向いてるじゃん。で、こう目開けたらさ、目
その人も見
合っ
え
ち
るよ
ゃう
ね。
し、そう、気まずいし、とりあえず、まあ、目つぶるかって思って、まあ、目つぶってたんだけど、その時は。で、今回は、一応かけてくれたの、顔に。だけど、それが、なんかね、タオルを、こう、ねじった感じにして、それを、こう、輪っかにするわけよ。こう、手にしたの、こうやって乗せんの、顔のところに。だから、なんていうの、顔隠れてるようで隠れてないの。
じゃあ何
まあ
の
一
ために
応、そう、何のためにこのタオルかかってるんだろうと思って。でさ、こう、まあ目の部分はさ、隠れてるから、自分はさ、かかってるように見えるんだけど、でもさ、もうドーナツ型になってるから、普通にこう開いてるわけよ、真ん中は。
息ができるようにっていう配慮かしら。
そう、多分。でもそしたら普通にさ、ねじんなくていいから、そのままかければよくない？
ね、こうやって細くしてね。
そう。
幅を。
なのに、わざわざねじねじして、ドーナツ型にしておくから、あ、こういうスタイルなのねと思って。
オルちゃん
まあ、
ス
そ
タイ
れ
ル。
が面白かったの、じわーっときて。なんでさ、こうねじってあるからさ、変にこう重いんだよ。重いっていうか、まあ、圧力がかかるわけよ、顔に。そんでさ、こう顔を一応お化粧とかしていくのにさ、もう眉毛はあっちこっち行っちゃうしさ、もうまつ
そう
げ
だ
もさ、
ね。確
開けてったのに全部ペターンってなってて。
そっか、そうだね。
そう、
せっ
それ
か
がね、
く
残
上げ
念だった。
たやつね。普通のタオルなの？
そう、
軽いやつとか
何？
でしょ？
フェイスタオルっていうの、こう長い、ちょっと長いやつ。で、それをこうねじねじねじねじって、中をあきらみたいにして、こうやってドーナツにして、ボンって。
それ韓国スタイルなのかな？
ね、思ったの。
そ
あ、
れと
韓
もなん
国は
か、
こうなのかなって思っ
ね、
て。
そ
そ
の
れ
美
とも
容
こ
室？
の、そう、独自で？とか思って。そう。それがね、面白かった。そうで、あとはさ、日本だとさ、私が行ってた美容院はさ、とか、まあ、どこもそうなのかな。大体、まあ、美容院って長いじゃん、女の人は特に。3時間、4時間とか平気でいるじゃん。で、だから、こう、結構マッサージしてくれるところも多いと思うんだけど、こう、首
最
の
後ね。
ところ、肩とか。それがすごい好きなんだけどさ、そこはなくて。あ、やってくんないんだと思ったんだけど、
なさそうじゃない？あるの？
そう。
あ、ないだろうね。
日本なのかなと思って。でも考えてみたらすごい早かったんだよね。だってカラーとカットで2時間かかんなかったかな。
あ、そうなんだ。
結構早くない？
そ
あ、
れっ
ト
て、
リートメントもやってもらって。
早い。
早いよね。
一人の人じゃなくて、いろんな人が、でも、やったって感じ？アシスタントの
うん、一
人
人
も。
で。
そうなの？早いね。
早いよね。でも確かにすごい早いなって思ったら、もうパッパッパッパッパッパッパッパッパッって。
へえ、それが普通なのかもね、じゃあ。あっちだ
ねえ。
と。
結構日本の美容院ってゆっくりなのかもね。
なんかイメージはないけど、でも時間はかかるよね。遅
あ、
い
か
よ
か
ね。
る。だってカットだけでも1時間ぐらいかかんない。
ブローとかするからじゃない？ブローどうだった？
え、めっちゃよかったよ。上手。
でも
め
そ
ちゃめ
れ、
ちゃ
ちゃん
上手。
とやってくれても、それでも2時間で終わるのはすごいね。
すごいよね。で、ブローが本当にうまくてさ、もう韓国アイドルみたいな、もうふわみたいな、前髪がこうくねみたいな、すごい可愛くやってくれるの。
そうなん
で、
だ。
まあさ、そんな感じでさ、うまく髪の毛仕上がってさ、ルンルンって帰ってさ、で、もちろん家でさ、髪の毛自分で洗ってセットしようと思っても全く同じにならないじゃん。あ、ま
再
た
現
だ
性
よ
が
と思っ
ね。
て。そう。それが残念なんだけど。まあでも、こっちでいい美容院見つけてよかったっていう話。
なんかさ、美容院ってやっぱり行きつけがあると安心するよね。
そうそうそう。
どうしてもさ、なんか、一回目、なんかさ、私も病院、できるだけ長いところっていうか、あんまり変えたくないなって思ってるけど、今言ってるところの人も言ってたけど、やっぱりその髪の毛って全部歴史が残ると、なんかすごいなんか、霊的だけど、なんていう
重
の、
い
こ
ね、な
の、
んか歴史が残る。
そういう意味じゃなくて、このカット歴とか、どういうふうに前の美容師さんが切ったかとか、どういうふうに髪の毛に色を入れたかとかって、まあ、全部さ、伸びきっちゃって全部切っちゃったらもちろんそれはなくなるけど、2、3回ぐらい前とかさ、4回前とか、まあ、残ってるから、その時の切り方によって、なんか美容室変えるたびにさ、結構、なんだろう、その人の癖って出るから、美容師さんの。だからあんまり変えるとさ、思ったようにいかない時とかって、自分だったらこういう切り方しないのに、なんでこういうふうに切ったの前の人はみたいなやつとかがあるっていう話をしてて、まあ確かにね、なんかその髪の毛遍歴というか、そういうのは残るから、できるだけ変えない方がいいなって私は思った。めんどくさいし、説明するのもめんどくさいしさ。
わかる。しかもね、またさ、見つけるのもすごい大変じゃん。自分に合った美容室。
そう、しかも美容室のさ、カットの技術とか、なんかその仕上がりの感じもそうだけどさ、やっぱ居心地がいいところに行きたいか
あ、
ら
わかる。
さ、
相性もあるよね。美容師さんの。
美容師さんとの相性ってすごい大事で、なんか、話が合わないとかさ、話がつまんないとかあるじゃん。だからなんか今の人は、私基本は女性の方がすごい、ずっと女性だったんだけど、女性の方が好きなんだけど、今の
わ
人
か
はた
る。
またま男性で、でもなんかその人の話は、なんて言うんだろう、ためになるから面白いなと思ってるけど、普通だったら男性は選ばないからさ。そうそう。でも、たまにそういう、なんて言うんだろうな。私、女子大出身だから、なんか同じぐらいの年の男性とかさ、ちょっとこう、なんていうの、大人の知らない世界で働いてる男性の話を聞くのってたまには面白いから、参考になってる。なんか、そういう考え方をするんだな、みたいなさ。
なるほどね。
経営者だし、店長さんだから、なんかそういう経営の方針だったり、こう、なんていうの？今、入ってきてる人のトレーニングの話とか聞くと、なんか結構、まあ、全然知らないことを知れてるから面白いなと思って。
まあ、普段
そう
生
いう
活
の
しては
。
たらね、関わんないような人だ
そ
もんね。
う。だから、そう、そういうのもあって、今のところで今落ち着いてるけど。まあ、なんかさ、引っ越ししたりね、なんか、移住したりすると変わんなきゃいけないから、どうしても。病院とかさ、美容室とかさ、そういう、なんか、なんていうの？普通に日常に基づいていることを変えるのって結構ストレスだよね。
ねえ、わかる。なんかでもさ、私のパートナーがさ、ずっと同じ美容院行ってんだけど、地元の。
あ、そうなん
今、
だ。
日暮里に住んでんのに。
ああ、そうな
めっ
ん
ちゃ
だ。
遠いじゃん。でさ、そこのね、美容師さんがね、毎回、私の彼のやりたい髪型にしてくれないの。
なんで言ってん
もう
の？
だ
じゃあ
から
逆
さ、
に。
なんか前から、いつから高校の時ぐらいからずっと通ってるの。で、その美容師さんは、社会人はこういう髪型でいるべき。これは社会人らしくないとか考えがあるらしいの。だから私の彼が社会人になって、こういう髪型がしたいって言っても、いや、それは社会人らしくないって言ってやってくれなかったんだって。で、今回も、まあ、またいつもみたいに同じところに行って、で、写真をね、持ってったの。この髪型にしてくださいって。なのに結局いつもと全く同じ髪型になって。あ、もう変えなよって言ってて。お金払ってんのにさ、
そう
自
だよ
分の
ね。
やりたい髪型にできない美容師のとこわざわざ行く必要あるのとかって話をしてるんだけど、でもやっぱりもう見つけるのがめんどくさいっていう。
そう。
そっちの方が。それだったらもう同じとこでもうとりあえず今まで通りの髪型でいいって言ってて。
まあ確かにね。なんかさ、新しいところに行くと、なんか、どうでもいい、なんか表面的な会話から始まって探り合いしなきゃいけないしさ、
そうそう
たく
そ
さんやね。
う。それもね、わかんなくもないんだけどね。でも、ね、せっかく美容院行くんだったらさ、やりたい髪型やってさ、こう、かっこいい気持ちになって帰りたいじゃん。
そうだよね。お金払ってん
こう
だ
じゃ
から
ない
ね。
のにってさ、もう。
1日だけでもやっぱ気分上げたいよね。
そう、そうだよ。うまくさ、セットしてもらってさ。
そうそう。今日はちょっと俺いい感じって思いたいじゃん。
そう。
なるほどね。まあでもよかったね。じゃあ、いい、かわいいっていうか気に入った美容室が見つかって。
そうなの。
海外経験と留学ロスという共通点を持ったメラメラ系の秋と邦画系のゆちえが送るハーベストラジオ。
この番組では人生やキャリアについてちょっと真剣に考えている皆さんに、アラサー女子の葛藤や海外生活、そして私たちが日々感じたことや学んだことをお話しします。
改めまして皆さん、こんにちは。秋と
ゆちえです。
今日のエピソードは体と心のセルフケアの最後のトピックになります。今月は、11月は体と心のセルフケアということでお話をしてきたんですが、今月のまあ総括ということで、うん、今の生活習慣が先の自分になるというお話をしていきたいと思います。今月は自律神経の話だったり、ダイエットの話だったり、あとは、冬季うつの話っていうのをしてきたんですが、
うんうん、
結局こういうお話をしてきて、こうたどり着くのは、今、自分たちが送っている生活とか、あとは習慣がこれからの自分たちの健康とか、こう心と体の健康を作っていくっていうところで、まあ、すごく大事なトピックかなと思うんですが、ここで皆さん知ってましたか？トリビアです。
はい。
すべての細胞が生まれ変わるのは半年かかるらしいです。
半年ね。
そうらしい。知らなかった。
私も知らなかった。でもさ、半年ってどう感じる？なんか長いのか短いのか微妙だよね。
そう、なんか何とも言えない。長いといえば長いんだけど、でもこうね、何十年も生きてる中でさ、
うん、
半年に一回さ、細胞生まれ変わったら、うん、早いなとも思うんだよね。
しかも大体さ、筋トレとかしてて、結果を感じ出すのって、まあでも2ヶ月だと早い方かな。3ヶ月とか4ヶ月って言わない？大体。
あ、そうだね。うんうんうん。うん、
だからなんか、それぐらいなら待てなくもないな、ぐらいの感じがする、半年って。
うん、確かに。
そうだね。なんかそれでそう言うとさ、私の友達も、まあ結構なんか似たようなこと言ってて、お医者さんに、妊活をしててさ、お医者さんにやっぱり言われたみたいで、うん、半年しないと、こう、体って変わらないから、今、ちょっとずつでもいいから、いい調味料を使うとか、できるだけこうジャンクフードを食べないとか、やっぱりそういう小さい生活習慣を変えていって、まあ、赤ちゃんが育ちやすい体にして整えていくことも妊活の一つだよっていうふうに教わったって言ってたから。
へえ、そうなんだ。
そうそう。なんかその人の話を私も聞いてたから、半年っていうのは結構、まあ、結構定説なのかなって思った。
なるほどね。まあでもそうだよね。例えば夏にめっちゃ日焼けしてさ、こうどんどんまあ色が落ちていくとか、皮がむけたりするじゃん。それって、まあやっぱ夏だと何、8月とかでしょ？
うん。
で、冬にはもうさ、白く戻ってるじゃん。
確かに。冬に真っ黒な人いないもんね。
なかなか日
焼けとか言って。
行かないと。だからまあそう思うとね、あ、メイクセンスだなって思う。
そうだよね。まあだからやっぱ3、4ヶ月ぐらいから感じ出すかもしれないね。良くなってるな、みたいな、うん。で、それで、アップデートが完了するのが。
アップデートが完了する。レベルアップとかね。
ね。
そう。まあ、でも、そう思うと、逆を言ってしまえば、何かをさ、変えたいとか、うん、まあ、それこそ、じゃダイエットまた例に出してるけどさ、うん、ダイエット、よし、じゃ痩せるぞとか、まあ、こういう体になるぞって思っても、
うん、
そんなね、やっぱり、1週間、2週間とかでさ、ミラクルのように変わんないよね。う
ん、変わんないね。まあ、でも、よくね、無理するっていうか、駆け込みみたいなやつはあるけどね。やってる人はいるよね。
うんうん。まあ、追い込めばね、
うん、
できるんだろうけど。まあでも、ね、こう体の中から変えていくんだったら、やっぱり半年以上見ていかないといけないのかなっていうところなんだけど。
うんうん、
そ
う。
まあやっぱりでもこのね、細胞とかもそうだし、こう自分たちの、まあ、気持ちの部分とか、体的な部分を作るのって、結局日々の積み重ねじゃん。
うん。
だからこの日々の積み重ねが、まあ、ここでは生活習慣ということでお話をしていくんだけど、生活習慣ってさ、よく日常的に話すけど、とか耳にするし、あと生活習慣病と、ここ何年か、ここ10年とか20年なのかなってすごい聞くようになったじゃん。 だけど、そう、私は今回このトピックを準備してた時に、あ、生活習慣って何なんだろうってググったの。なんか結局分かんなくて、生活習慣って。
わかるわかる。生活の習慣となってる生活かなっていう、その、ぼんやりとした自分なりの定義はあるけど、ね、実際に何ですかって聞かれたらわかんないって思った、私
で、
も。
ディフィニッションは言えないなって思ったんだけど、で、そこで調べたところ、生活習慣は、まあ、2つの観点から定義があって、生命を維持し健康に生活するために必要な習慣健康に関する生活習慣と捉えた場合、適切な運動、調和の取れた食事、十分な休養と睡眠という柱があるんだって。まあ、なんか私たちが考えてる生活習慣ってこれに近いと思うんだよね。
ああ、
寝
そうだ
る、
ね。
食べる、運動っていうね。で、もう一つの観点では、社会生活を営むために必要な習慣っていう見方があって、これの場合は社会性とか他者との関わりっていうことも言えるらしくて。
その観点は全然なかった。
で、そう、私も全くなくて。でも、あ、なるほどね、と思ったの。こう、人とね、例えば、定期的に会うとかさ、会話をするとかさ、そういうのもやっぱ生きていく上でさ、まあ、人間ってこうグループで生きていくものだから、あ、それも確かに生活するために必要なものなんだなって思ったから、
なるほ
なる
ど。
ほどね、っていう。
でもまあ生活習慣病と聞くと、やっぱりあれだよね、前者の方の、そういう適切に運動をしていないと、調和をとると食事をしていない、十分な休養をとっていないから引き起こされる病気っていうことだよね。生活習慣病っていうのは。
で、
な
まあ
るほど
私たちが
ね。
一番馴染みがあるのはこの1個目の方だと思うんだけど。まあでもね、社会生活っていうことで、ずっと人に会わなかったら、ちょっとこう心が暗くなるかもしれないしと
確
か。
かに。
あと笑わないとさ、脳と笑うとか、まあいろいろあるじゃん、そういうホルモンとか。だから、まあ、社会生活っていう観点からの生活習慣も、私たちの健康にすごく関わるんだろうなとは思うんだけど、そう。で、まあ、そんなところで生活習慣っていうのが何か、まあ、今ご紹介したんですが、まあ、これから生きていく上で心もそうだし、体も、ね、やっぱり健康的にいたいと思うので、じゃどうやってそれをまあキープしていくかとか、どうやって改善していくかっていうところで、一番効果的なのは、もう習慣化すること。
生活習慣だけに。
そう、生活習慣だけに、健康的なとか、こう自分が目指すものをもう習慣にしてしま
なるほどね。
う。そう。最近はよくさ、ルーチンとかってさ、言うじゃん。朝のルーチン、なんとかのルーチンとか言って。
よくやってるよね、YouTube とかでも。
そうそう。
な
まあ
んと
そ
か
の
の
ルール チンもさ、結局習慣にしてるっていうことじゃん。だから、まあそれの延長線なんだけど、まあそのおしゃれな、何、朝のルーチンとかじゃなくても本当に自分がこれから当たり前のようにやることをもうオートマチックに、もう考えなくても当たり前にできるっていうぐらいに習慣化してしまえば、例えばダイエットの例をまた出すと、じゃあこの期間に一気に痩せるぞとかそういうの考えなくても毎日そういうのを入れていけば別にダイエットとかする必要もなくて、もう自分のなりたい姿に常にいられるとかもっとこうよくできるとか。だから変に自分を追い込む必要もないっていうので、もうやっぱり習慣にしてしまうと一番自分も楽だし、で、今のその生活習慣がその先の自分の健康とかにつながるから。習慣っていうのが一番効果的なんじゃないかっていうことで、習慣化っていうところに焦点を当ててみたいと思うんですが、よっちは何か習慣にしてることある？
まあ、全然特別なことじゃないけど、日本人というか、多分皆さんと同じように、お風呂に、私はお風呂入るのすごい好きだから、同じようにじゃないかもしれないけど、私は毎日お風呂入るし、毎日歯も 磨くでしょ？ そういう習慣はあるけど、まあ、特別というか、気にしてしてることは、なんか朝10分でもいいから、ヨガをやるとか、そういうのは、 習慣化になったね。本当に意識しなくても、やらないと逆に気持ち悪いみたいな。
あ、そうそう、そこまでいけると本当に習慣になってるってことだよね。
あとは、毎日じゃないけど、週に1回は絶対ジムに行ってて、で、この、なんか習慣化っていうことにちょっと当てはまらないかもしれないけど、なんか逆に習慣を作るために、私はお金を払って週に1回そこに行ってるから、なんだろう。もう、習慣になってれば、行かな、なんていうの？行きたくないけど、習慣になってたら行きたくないと思わずに行けるじゃん。だけど私の場合は、運動とか全然筋トレとか興味なかったけど、体的にしなきゃいけないなって思ってて、だから、強制力がない。24時間のジムとかじゃなくて、あえて、もう週に1回この時間に来てくださいっていうようなジムに、あえて通うことにしたら、最初はすごいめんどくさくて超行きたくなかったけど、お金払ってるから行かなきゃいけないじゃん。で、先生待ってるからさ、なんか私は結構予定を狂わせたりとか、キャンセルするのが好きじゃないから、行きたくないけど行こうっていうのを続けてたら、もう気づいたら1年半ぐらい通ってる、そこに。
そうだよね。もうだ
そう。
いぶ経ったね。
でも、今は何も考えずに毎週、あ、火曜日だ、ジムデイだって、もう、会社の予定にも書いてて、みんな、私のチューズデイだから、早く帰りなさいって言われるぐらい、
あ、予
習
定の
慣
ジ
に。
ムの日だって
そうそう、予定のジムの日だって言って。You go to gym? って聞かれる、いつも。あ、はい、っつって。グッドラックって言われて帰ってくる、いつも。だから、それぐらいもう、習慣化されてるよね。だから、行きたくないって思う前に行ってるって感じ。
で
か
も、
な。
ゆちえがさ、今言ってたさ、そのお金を払って、その強制的にそういう環境を作ってるって言ったじゃん。でも、習慣化、何かを新しく習慣づけたいとか、逆にこの習慣をやめたい。例えばタバコとかね。そういう悪い習慣をやめたいっていう時には、そもそもまずその習慣を続けやすい環境を作らないといけないって、
そっ
い
か。
う、そう、ルールというか、習慣化できる一つのチップがあるんだけど、こう人間やっぱりモチベーションとさ、意志、こう強い意志だけでさ、できないじゃん、いろんなこ
でき
と。
ないのよ。絶対できないのよ。私、意志、あんま、なんか、続かない意志だけだと。
まあ、アップダウンもあるしね、この時はさ、すっごいこう頑張ろうって、めっちゃ気持ちが上がってても、やっぱりね、あ、今日は嫌だなとか、今日仕事疲れたとかさ、まあそういうのがね、あるのが人間だから。まあ自分の意思だけでは、やっぱり習慣にするのは難しいところがあるから、その意思とかモチベーションっていうのに頼らなくてもいいように習慣をまず続けやすい環境を自分で作れば、それが自然とどんどん習慣になっていく。から、その四つ絵の、まずお金を払って、で、さらに教えてくれる人がいるから、その人を裏切れないとか、そういうね、アカウンタビリティも生まれるから、もう行くしかない。で、気づいたら、あ、もうなんか習慣になってたっていう、もうそれが本当に理想的な習慣の作り方だよね。
そうだね。やっぱりアカウンタビリティとかあると。でも、あと人にもよるかも。なんか私は予約とか、なんかその、予定が決まってる方が行きやすいけど、人によっては予定が決まってると、もうキャンセルしなきゃいけないから行かないみたいな人もいるし。あ、今ね、ジムスペシフィックで話すとね。だからさ、自分のやりやすいやり方を見つけるっていうのも大事かもね。
そうだね。合わないやり方をしててもね、
そうそう
そもそ
そ
も続かないからね。
う。そうなんだよ。だからそれを見つけるまでがさ、結構大変だなと思ってさ、まあ、冒頭で話したさ、美容室とちょっと似てるところもあるじゃん。なんか相性がいいとかさ、やり方が合ってれば、気づいたら習慣化されてるっていうのがあるかもしれないけど、相性が悪かったら続かないしさ、やり方とか。
ね。
それを見つけるのが大変かも、最初は。
そうだね。習慣する前に、まずはその、習慣にできるかどうかっていう、ちょっ
そう
と
そう
こう、
そうそう。
なんていうの？ね、水面をチェックするみたい
そうそうそう。大事かな。
な。
秋
ね。
はあるよね、いろいろ習慣。 結構なんかすごいルーティンあるイメージ秋は。
あ、そう、私はもう好きだから習慣にするのが、
うん、
まあ、これも人のね好き嫌いがあると思うんだけどさ、例えばさ、うーん、人によってはもう、なんて言うんだろう、毎日決まってるのが嫌だっていう人もいるじゃん。
うん。
例えば会社員の生活とか、特にそうじゃん。もう毎日毎日同じスケジュールをぐるぐるぐるぐるぐるぐるずっとひたすらやってて、それが嫌だっていう、とか合わないっていう人もいれば、
うん、
私はもう毎日何時に起きて、何時にこれをやって、何時に帰ってきて、何時にこれ、何時にこれっていうのがすっごい好きだから、
私もそっち派。
うん、ね、なんか生活しやすいよね。あ、何時だ、お風呂入んなきゃ、うん。あ、何時だ、これやろうとかって。
そう。
自分の、なんて言うんだろう、コントロールがしやすいというか。
うんうんうんうん。
だから私はもうルーチン作るのがすごい好きで、
うん、
いろんなことやってるけど、そうだね。でも、前はすっごい超細かくルーチンを作ってたんだけど、習慣を。朝5時に起きて。うん、で、5時20分から6時は運動して、6時からこれはこれやってとかって、すっごい、もう、分刻みとかでやってたんだけど。
うん、そのイメージある。
そう。でも、やっぱり、一回それを止まらせた時期があって、その海外に行くとか、うん、そのカナダに行く準備とか、そうだね、まあ、そういうのがバタバタして、一回やめてた時期があったんだけど、今はもうそれが、やらないのが当たり前になっちゃったから、
うん。
もう戻すのがすっごい大変で。
うん、大変だよね。
そう、一回やめちゃうとね、もうだから外れちゃうとね、本当に大変。だからもう私はその超、何、もう何時から何時っていう細かいルーチンは今はやってなくて、もうちょっと緩くはなったんだけど。
うん。
まあでも一回やったから、まあまたできるんだろうなと思うけど。
うん。
でもまた習慣に戻すまで、今はこう、意思にちょっと頼らないといけないところがあるから。
うん。
まあちょっとなんかめんどくさいなとか大変だなとか思うけど。まあでも、そのなんて言うんだろう。日々のルーチンとか以外に、最近とかもここ1年、2年とかかな。
うん。
まあ習慣にしたいなと思ってしてるのが、毎食朝昼夜で食べるじゃん。その時に必ず野菜を何かしら入れようって私はずっと思ってて。
うん、偉い。
で、それは小さな習慣というか小さなね、うん、ゴールなんだけど、例えば前だったら朝オートミールだけ食べてたんだけど、
うん、
なんかオートミール一時期すごい流行ったじゃん。健康だとかさ。
流行ってた、流行ってた。
繊維がなんだとか言って、うん。私もそれをさ、もう信じきって、オートミールばっか食べてたの、
うん。
だけどやっぱりよく考えてみると、オートミールって食物繊維だけどさ、穀物、
うん、
だから炭水化物じゃん。で、炭水化物にさらに、まあ私の場合はバナナを入れたりとかさ、
うん、
ピーナッツバターを乗せたりとかってしたんだけど、結局それって脂質と、なんだっけ、あと、
糖質？
カーブスってなんだっけ？
炭水
化物。炭水化物か。そって炭水化物は糖質じゃん。
うん、糖類だね、うん。
だからすっごい偏ってるっていうことが分かって。
はいはい。
そう。いや、これって全然健康じゃないじゃん。って思って、
うん、
まあ、ちゃんと、しかも私すごい便秘がひどかったから前。
うんうん。
だから、食物繊維も取って、タンパク質も取って、野菜も取ってっていうふうに心がけるようにして。うん、で、まあ、それ以降は結構、まあ、いろんなものが改善されたんだけど。そう、だから、私は今、野菜を必ず毎食、もう何でもいいから、もう、レタス1枚でもいいから、何かしら野菜を食べるっていうルールを作って、で、今はそれが習慣になってきたから、うん、こう、バランスの悪い食事とか、野菜がないと、なんかこう、変な感じになる。っていうところに、まで、作れたから、あ、まあ、なんとかうまくやってんだなとは思うけど、
うん、
やっぱり何かの、生活になれるとか何か習慣化するって、まあ、1年2年はかかるよね。
うん、かかる。でもやめるのは一瞬だよね。
そう、本当にそうなの。やめるのって本当に簡単なの。
なんかね、なんかの本かなんかのデータかで読んだけど、2回続けてそれをやらん、例えばまあ毎日だったらまた違うだろうけど、例えば私みたいにウィークリーでジムに行くことを今やってるとするじゃん。それを2回続けて休むと、つまり3週間間空いちゃうと、もう行きたくなくなるって書いてあって。
うんうん。
だから1回休むのはいいんだって。具合が悪いとか、まあ何かのこの、絶対あるじゃん。予定が重なっちゃったとかなんかあるのはいいんだけど、2回連続で休むのはやめましょうって書いてあった。
うんうん、そうそうそう。
なんか絶対、毎日やってるものをさ、2日休むっていうのは、まあ旅行とか行ってれば絶対あるだろうけどさ、やっぱり戻りにくくなるまでは休まない方がいいなって思って、
うん。
ね。 2回できれば3日目には戻りたいよね。
ね、長くてもやっぱ2日。
うん。
で、いくらさ、例えば3日坊主とかってまああるけどさ、3日やって1日やめちゃった。うん、でもまた3日やればってさ、もう3、1、3、1って結局それってやってる方がさ、
あ、それは全然やってる方だと思う。3日やめて、ね、3日坊主でも3日やったらもうずっとやめることじゃない。
あ、そっか。
じゃあ、そう。でも3日も続けばいい方だけどね。私3日も続かないもん、嫌なことだったら。
まあそうね、嫌なことはね、3日も続けたくないよ。1回やって、あ、もう嫌だって思ったらね、もう2日目とかやりたくないもんね。うん、
特にさ、何の、なんていうの、目的があんまりはっきりしてないとか、目的が遠すぎるものに対してって習慣づけ難しいと思う。
うん、難しい、難しい。
うん。だからやっぱり目的、目的だよね。なんでそれをやりたいかってなった時にさ、自分の、まあ、もちろん習慣化の仕組みを作るのも大事だけど、なんでやりたいかっていうことを思い出せるところにいないとさ、別にそんな習慣なくてもよくね、うんうん、みたいに思っちゃうけど、そういうのは、ね、
そうそうそう。
なんかあるチップス。
そう、今日話してるさ、この習慣っていうのは、うん、アトミック・ハビッツっていう本があるんだけど、それをもとに。うん、お話ししてるんだけど、その中でもやっぱりもう習慣化する前にまずは何のためにやってるのかっていう目的をまず持つっていうのが一番初めの、うん、そうステップなんだけど、でその次になりたい姿をイメージするっていうのが来てて、
うん、
でも目標が例えば、まあ、タバコをやめるっていうさ目標があるとするじゃん、
うん、
でタバコをやめるだけだとまあなんかうん、なんか、so what? みたいな、why? ってなるけど、うん、そこに、じゃあ、例えば、タバコを吸っていない自分が、じゃあ、子供とね、一緒に、例えば、サッカーをするとか、まあ、そういうことをイメージして、うんうん、まあ、サッカーって走るからすっごい、う
んうん、息切れる。
そう、息切れるからさ、うん、やっぱりタバコを吸ってるとさ、肺活量とか、まあ、そういうので、まあ、難しいかもしれないじゃん、子供と一緒に、こう、ずっと走ってるのは。だから、うん、じゃあ、子供と90分間のサッカーを一緒にやるために、タバコをやめるっていう姿を想像すると、
うん、
やっぱり、あ、もう嫌だな、やりたくないなとかさ、めんどくさくなった時に、あ、だけど、この、なりたいイメージがあるっていう、そこにやっぱり戻ってこれるから、
うんうん、
続けやすいっていうのがあるので、目標と、あとなりたい姿っていうのを、うんうん、まあ、こう、ペアにして、考えるところから始めるんだけど、うん、で、さらにイメージして、さっきも話した自分に合った習慣、
そうだね。
身につける。だから、まあ人によっては朝にこういろいろやった方がいい人もいれば夜の方が合う人もいるから。
うん。
なんか結構さ、まあ朝がいい、朝がいいって言われるじゃん。早起きとかって。
うん。早起き、もてはやされてるね。
ね、もてはやされてるけど、でもそれってみんなに合うわけじゃないから。
うん、
そうだね。そういうのに別に乗らなくても自分に合うようにやればいいから。
うん。
自分に合った習慣を、まあ、身につける。だけど、まあ、身につけるまで自分に合った習慣ってなんだってわからないと思うから、まあ、それを探っていくところから始まるんだけど、そうだからこそ習慣化するのって本当に時間がかかるし、
うん。
すごい大変。
そうだね。なんか、同じことをやるのでも、習慣化の仕方とかさ、やり方とかが違うだけで続いたかもしれないし、続かないかもしれないしさ。
うん。
もう分かんないなって思うけど、でもやっぱりなりたい姿をイメージする、まあ、目標だけじゃなくてやっぱりさ、そのさっきもの例で言うと90分息をね、息が上がらずに子供とサッカーを楽しめてるっていう姿があれば、まあ一回このなんか方法 A が合わなかったとしても方法 B とか方法 C にさ、チャレンジしたいなって思えるモチベーションもあるわけだからさ、
うんうん、
なんかそれがすごい大事だなと思った。なりたい姿をイメージすること
ね。
うん。それがなかったら、だって、ほんとソーバートだからさ、あ、なんかね、それでどうすんのみたいな。
そう。
その後はみたいになっちゃうから、なりたい姿をイメージするっていうのから始めるのはすごい大事だと思う。
ね。
うん。
あとは、まあ、やっぱり、習慣づけしやすい環境。
うん、うん。
甘いものをやめたいとか、ダイエットとかっていうんだったら、そもそも家に甘いものを置かないとかね。
ああそう
本当に基本的なところなんだけど、寄り道してコンビニでコンビニスイーツを買って帰らないとか、うん、まあ、そういう、はい、今までだったら帰り道にコンビニがあったから寄ってたけど、
うん、
じゃあ新しい習慣ではわざわざ コンビニの前を通らない道で帰るとか。
そうだね。
そういう方法はいっぱいあるから、そう、遠回りして、さらに歩くとかね。
うん。
だから、まあ、お菓子を食べちゃわない環境を作る。はいはい。とか、タバコを吸わない環境を作る。
うん。
早く寝れるような環境を作るとかね。
うん。環境って超大事だなって思ったけどさ、習慣、別にこういう習慣を作りたいと思って作った習慣じゃないけどさ、カナダにさ、私も住んでる時ってさ、お肉が結構大きい量で売ってて、結構高かったんだよ。
うん。
最低のミニマムがでかかったが、ミニマムがでかいイコール高いじゃん。一回に出すお金が高いことが、私その時はさ、あんまり、経済的に豊かではなかったから、なんか、うわ、高えと思って買えなかったのよ。お肉を。で、お肉を買えないからさ、なんか本当にお肉を、あと手料理するのもすごい好きじゃないし、そもそもお肉を料理することにパッションがなかったからね。高いし、お肉を触りたくなかった。自分で手で。
で、
料理も好きじゃないっていう、この三大要因により、私は、だから家で、シェアハ、ホームステイの後にさ、シェアハウスとかに自分でご飯を作るっていう、生活になった時に、ほとんどっていうかお肉買ったことなくて、
へぇ
ー。スーパーでお肉コーナーは絶対夜用事がなかった。高いし、別に肉触りたくないから、自分で。だから、本当になんか、家ではお肉食べなくて、でもだからといって別に何かその環境のためにベジタリアンになったとか、
うん、
宗教上で食べれないとか、アレルギーで食べれないとかじゃなくって、本当にただ単に高いとか、そのちょっと、ね、触りたくないとか、ただ本当にそれだけの理由。なんか日本だったらさ、お肉ちっちゃいの持ってんじゃん。ほんと細切れ肉でさ、一人用カップとか売っててさ、うん、触らなくても切ってあったり、もうばらけてて、
お肉触りたくないんだね。
触りたくない。お料理がしやすい、なんかその状況になって置かれてるから、
うん、
なんか手に一番取りやすいなと思ってて。だからなんかカナダにいた時は全然買わなかったんだよね。だから本当にお肉食べてたのはレストランとかに行って、なんか、なんとかチキンとか、そういうのは食べてたけど、それ以外はずっと食べてなかったの、自炊ではね。
へぇ。
外食もあんまり、まあまあ、カナダ、バンクーバー、日本よりかは外食も高いかったからさ、外食することもそんなになくて、だから本当に、お肉を食べないような生活をただ単に、意識せずにしてたのは、本当にそれ環境のせいだな、せいだなというか環境が要因だなと思っていて、日本に帰ってきてからは、ちょっと繰り返しになるけど、やっぱり手に取りやすい価格帯とか、料理しやすい形態で置かれてるから、簡単だからお肉を使うっていう感じ。
うん。
で、お肉を食べてる。自炊で、でもね。だからなんかそれはすごいね、環境、コンビニがない、そのお菓子を食べたくないんだったら、コンビニがない道を通るとかさ。
うん。
そういうのってすごい大事だなって思った、今すごい。
ねえ。
うん。
もうほんとその三大要因だったらさ、お肉食べない生活になるよね。
うんうん、だって全然本当に食べてなかった。何食べてたかっていうとね、野菜と豆とパンと米。
あと魚。あ、でもそっか、魚、生魚食べないもんね。
食べないの。だから魚もわざわざ買わなかったの。だからさ、何？魚と肉？タンパク質食べ、本当、豆しか食べてなかった。ま、カナダって日本よりもさ、なんかビーンズ多いじゃん。なんかチリビーンズとかさ、うん、チックビーンズとかもあったからさ、お豆のスープとかをよく作って、大量に作って野菜と豆のスープを作ってぶち込んでみたいな、超雑な豆のスープで炭パク質を取り、お米も日本から送ってもらったりとか、まあ、もう終盤はやっぱり。
送ってもらったのすごいね。
送ってもらってた。でも終盤はやっぱりもう、T&T とかでアジアンマーケットで買えるのを知ったから、日本米、高いけど日本米買ったり、お金がないときは普通にタイ米を買って、まあスープに入れちゃえばわかんないじゃん、そんなには。
うん、
だから、わざわざ。でも一人だとさ、重いんだよね、お米買うの。
大変。もうこうやってね、でかいの抱えて。
お米買うときなんてお米しか買えないじゃん、だって。
え、わかる。他のもの買えないよね。しかもさ、こっちって野菜とかもでかいじゃん。
うん、そう。
だから白菜買おうって思ってもさ、こんなでかいさ、もう何キロすんの、うん、?3 キロぐらいするようなさ、ね、白菜を買って帰ってきてさ。
そう。
大変だよね。
うん。なんか一人暮らしはやっぱ日本はしやすいなと思う。
そうだ
ご飯
ね。
の。一人分のものパッケージで売られてるけど、カナダとかだと特にね。特にダウンタウンよりももう少し離れちゃうと、特にファミリー層メインのスーパーになると、基本的にファミリーパックだからね。
そう。もうこれちっちゃいのでいいのにさ。
うん。わか
で
る。
かい。本当に不便。
すごい、だから、食生活は偏ってたと思う。いつも同じような
ね、本当だね。
野菜と
豆ぶ
と
ち込んだスープばかり。
そうそうそう、豆ぶち込んだスープとか、ココナッツ、なんか、ココナッツのさ、あれ売ってんじゃん、缶。ココナッツカレー、
うん。
ココナッツミルクか。とか、あと、なんだっけ、グリーンカレーのルーとかで、なんか野菜と豆をぶち込んだタイカレーとパンとか。とりあえずなんか野菜と豆を入れた液状のものを食べてた。
液状の もう入れときゃ食べれるみたいなですね。
そうなんですよ。
そ
結
うだったん
構、
だ、面白い。
全然食べなかったね。2回目に一緒に住んだルームメイトの人が、たまにオーブンでなんかお肉とか焼いたのを、なんか、分け与えてくれたりして、あなた食べなさい。くらいで。そうだった。だから本当環境だよね。だってコンビニもないしさ、すぐにご飯食べれないんだもん、バンクーバー。日本は楽ちんよ。
ね、本当だよね。で、ちょっとこう、小腹が空いたらさ、日本だったらね、コンビニでパッて買えるけど、こっちだとさ、なんか
買え
食べ
ない。
たい時にさ、買えないよ。
わかる。でももう、なんか食べたいときはもう本当あれだよね。スタバとかさ、ティムとかに行ってさ、マフィンとか買うしかないよね。それも結構さ、なんか食べたいにしたらでかいじゃん、量が。
うん。そうなんだよ。
もうこれの半
高いし、
分ぐ
高
ら
いん
い
だ
で、
よ。
みたいなね。
そう、だからもうそしたら、いや、もうこの空腹のままとりあえず家に帰ろうって
そうだね。
なる。
だからみんなバナナ食ってんのかな？
で、バナナとリンゴ。
ね。
そうかも。
いや、でも、だから、環境づくりって大事だね。そう思うとね。やめた
うん。
い習慣をやめるための環境づくりとかもさ。
そう。何したいかに合わせて、その環境を自分で作っていくっていうのが、非常に大事ですね、習慣化するには。
そうだね。はい。そんなわけで、あれですね。11月のトピックは体と心のセルフケアっていうことだったけど、まあ結局、いろんなトピック話したけど、まあ、やっぱり今やってる生活習慣を良くすることはやっぱり将来の自分のための投資になるしさ。
うん、ほんとその通り。
ね。今の自分が6ヶ月後の自分を作ってるんだって思うと、まあ生活、まあ、食べるものもそうだけど、やる習慣とか、考え方の癖とか、なんかそういうこと、小さいことできることからやっていけるといいよな、なんて思ったりしました。
うん。そうだね。こ
うん。
の先に何か不調があったときさ、思い返してみると絶対、あ、あの時のだってさ、わかるじゃん。
うん、うん。
今まで皆さんもね、振り返ってもあると思うけど、何かこう不調があったときって、ああ、あの時飲み会しすぎたからだとかさ、何々したからだとかって絶対にそういう時があると思うので、皆さん、私たちもあったと思うし、なので、今すぐに、で、効果が出ないからこそ、今だったらじゃあいいでしょうってなるかもしれないけど、今の自分が今後の自分を作ってるということで、まあ、自分の心と体を大事にして、で、日々の生活にこううまくこう健康的な要素を入れ込んでいったら、この先も健康で過ごせるんじゃないでしょうか。
そうだね。あ、冬はさ、前のエピソードでも言ってた通り、落ち込みやすかったりとかさ、ね、体だけじゃなくって、気持ちも落ち込むことがあるかもしれないから、皆さん。しかも今後、今さ、 もうようやくというかね、なんか今11月、収録してるのは11月の11日だけど、昨日ぐらいからね、寒くなってきたのよ。日本も、
あ、やっと。
東京
もう
あたり
11
は。
月でやっと。
そう。でも急に寒くなったから、やっぱ風邪ひきやすいとか、気圧の変化とかさ、気候の変化で、なんだろう。結構体がつい
交感
ていかな
神
い。
経が赤って
そう
るん
そう
じゃない
そう
です
そう。
か。
今、自律神経、乱高下中なので、皆さんもね。自律神経のお話もちょっと前回とかにしてるので、そんなお話も振り返りつつ、はい、緩まりつつ、無理せずに過ごしていただけたらと思います。
そうですね。も
はい。い
うね、年重ねるごとになんか、健康って尊いなって思う
や、
の
マジ
で
それ。
本当に尊い そう。ということで、まあ、11月は季節の変わり目ということもあって、こうセルフケアのお話をしたんですが、最後の今月のテーマの、質問が、あなたがほっとできる時間や空間は？という質問へのご回答を受け付けております。
はい、皆様からのお題の回答だったり、テーマトピックのリクエストは、概要欄に質問、コメント箱のリンクを貼っておりますので、そこからどしどしお寄せください。
はい、それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。
はい、See you next time!
バイバーイ。